ここまで続きました。ですね、失礼、今咳き込みましたけども、今日は百物語2006の続きと、いうことで、やろうかなと思っております。で、前回ですね、なんだっけ、のレスでですね、師匠シリーズのですね、握手ってやつやらないんですかとね、いうことが書かれてまして、そういうことが書かれてたのでやろうかなと最初思ってたんです。で、見たら前編中編、見たらっていうのはまとめ見たんですけど、いつも見てるまとめのとこそしたらですね、前編中編が あって後編がない、まあ、中編までなんですかね。自分がもし後編があるのを分かってなかったらすいません。後編はまとめに書いてなかったので後編はないのかなと思ったんですけど、なので、やりません。基本的にですね、自分の場合一気に前中後編あったら読むようにしてますので、まあ、昔はそんなことしてませんでしたけど、してない時もありましたけど、基本的には一気に読みたいなと そのなんだろう、あの途中までで終わっちゃうと続きが気になるんで、基本的にはあんま好きじゃないんですよね。あの漫画とかも単行本派ですしね、まあ、単行本でも別に続きが出てくるんですけど、なるべくこうなんていうのかな、あの一回一回この続きが気になるってい こう思いをしたくないというかなるべくならこうある程度こうダーッと読みたいと、できることならば終わりまでみたいな、いうところはあるので、まあ、そういうスタンスなので、まあ、後編がアップされたら読むということで、それまでは読まないと、ことでございますまあ、その書き込んだ方がですね、今聞いてるかどうかっていうのも全然わかりませんけども、まあ、とりあえずまあそういったスタンスなので、ご了承くださいということですねんで、ジダレス142で、おちょんきたこんばんはと、おちょんですけど聞きました、こんばんはです。今日はリアタイで聞けると、まあ、リアルタイムとですね、アザス143、お茶待ってたと、まあ、おっちょんじゃないですけど、アザスで、144がズサーと、アザスで、145、あやったんと、まあよくわかんないですけど、とりあえずアザス。今日は愛知から愛知からレッドブルエアレース見に千葉の幕張に来てますと。レッドブルエアレースって何ですかね、レッドブルってあのレッドブルなんですかね、あのこれなんかスポンサーなんですかね、これは、違ったらすいません、レッドブルが主催というか、まあ、こうスポンサーの冠ついてるエアレースだから、なんか空飛ぶものでこうレースをするんですかね。空飛ぶものでレースなんてなんかありましたっけ気球みたいのはあった気がするけど、でも気球以外になんかあんのかな、ラジコンヘリみたいな、でもラジコンみたいなやつでレッドブルがつくのか知りませんけどまあいいや。で146、おっちゃん来てたのもおっちゃんじゃないですけど来ました。で147が、敬愛するダンディのおっちゃんこんばんはと、まあ、ダンディじゃないんですけども、とりあえずこんばんはです。なんで大畑なんですかよくわかりませんけども、最後大畑なんですけどで、148、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんですけどこんばんはです。お絵かきしながら拝聴させていただきますと、まあ、基本的に、まあ、ラジオの強みとしてはですね、こういったことができるというところだと思うんですけども、使うのは耳だけとなので、目とか手とかは、まあ、使わない、まあ、結構、まあ、基本的に人間目が大事で、まあ、目持ってかれちゃうとですね、まあ、それに集中せざるを得なかったりするんですけど、まあ、それに対して耳だけで済むということで、まあ、ラジオは強みがあるんで、他のことをしながらまあ聞けたりね、で149、ツイッターのおかげで出遅れなくて済んだと、まあ、ツイッターで、一応自分はそうやって書き込みますんでねまあそういったことだと思うんですけど、今日喉あんまり良くないですね、いつも以上に。で、150で、やった久々の生おちょこんばんはと、まあ、久々ということでアザス。151、久々こんばんはと、晩はです、寝落ちするかもですがよろしくお願いしますと、まあ、寝たい時には寝た方がいいと思うんで、まあ、無理せずってことですね録音アップしますんで。で152、エアレースだからエアギターみたいにみんなでレースする格好するんじゃねと、それでレッドブルついてたらすげえな、っていうかレッドブルついてたらって、そういうレッドブルでいいのかどうかは未だに分かりませんけど、でも千葉の幕張でも不思議ですね、あの千葉、日本でこのレッドブル、まあ違うのかもしれないけど、あのレッドブルがついてるわけじゃなくて、単純にこう、なんかそういうあれなのかもしれないですけど、千葉の幕張だってなんかレッドブルついてたらなんかちょっと世界的な感じにじゃないですか、 それなりにね、そんな企業がついてたら、はい、思いますけど、まあ、とりあえずちょっと分かんないんで調べますかね、レッドブルエアレースって何ですかね、そんななんか有名なんですかね、これ。空の F1、 日本で初開催、空の F1、 空の F1、 そんなんあんの、音出んのかな。プロペラ機、普通に本気の飛行機ですね、これ。ですね、レッドブルエアレースは世界トップクラスの飛行技術を持つパイロットたちが最高時速370キロ、最高重力 10G の中、高さ25メーターのパイロン、エアゲートで構成されたスラロームコースを決められた順序と飛行方法に沿って、タイムを競う3次元で繰り広げられるエアレース、世界最高のモータースポーツシリーズ。2009年からアジア人初の選手として室谷義秀さんがエントリーしている。あ、これは完全にあのあれでしょうね、あのレッドブルがついてるんでしょうね、こんだけ世界うんぬんかんぬん言ってるから。ヒストリー、2005年から元米空軍パイロットが圧倒的な強さを見せとか書いてあるけど、まあ米空軍パイロットついてたらまあ強いよな。で、機体は、軽飛行機における最先端のテクノロジーがうんぬんかんなんで、各機体はスピードを追求するために限界まで軽量化されていますが、非常に頑丈で 10G 程度まで耐えられますって10G って言ったらもう海洋性ですよ、もうはっきり言って、あの10倍重力ですからね、地球ので、プロペラエンジンを動力とする各機体は高い操作性能を誇りと書いてあるんですけど、まあ日本人はあんまりな、ちょっとどうなのか分かりませんけどこういうのは、まあ、基本的に飛行機をあんまりね、こう乗る人たちっていうのがこう一般的にも含めてこうあんま普及してるところじゃないですからね、日本はね、いりませんしね。だからまあ外国の広いところの人たちの方が比較的まあそういう人口とか多そうだから、まあ、それなりにレベルが高いのかもしれないですけど、でもこれ安全対策これ半端じゃないでしょうね、これね。まあなんか安全対策いっぱい書いてありますけど、これはちょっとあのなんだろう、F1 とかよりもさらにちょっとね、空だから余計気をつけないと。しかもまあレースですんでね、それなりにこうギリギリをこう攻めていくんでしょうから、まあ、そういった安全性の部分はかなり注意してやってるんでしょうけど、もちろん。これはすごいね、これやってんすね。決勝が明日みたいですよ、5月17。でも世界的なあれですから、ああこれチケット高そうだな、まあ、高くても来る人いっぱいいんでしょうけど、すげえコースなんだねこれ。観戦エリア紹介とか書いてるけど、これコースもうすごいじゃん、エースコンバットみたいじゃんこれ、もうくにゃくにゃしてるこれ。こんなで、しかも旋回、縦旋回して、お、そのなんだろう、往復するんですねこれ。すげえ、こうリボン状にこのなんだろう、こうやって行くんですよって、こうパイロンがねこう立ってて、そこに対して、 右手こうスラロームしてこう左手右手って言って最途中で縦旋回して往復して、もうこの辺のこうところとかすごいこの10時近くがかかりそうな感じしますけど、へえ、ね、販売レースクラブ上級、ラウンジシート、ですね、リラクゼーション空間でご観戦いただけます。2日投資券で12万、ソファー席、屋内屋外、フリーフードフリードリンク、でまあ予選が7000円、決勝が1万1000円、ワンデイ、でまあ見るポイントがなんかああだこうだ書いてありますけども、はあすげえ。ちょっと自分は F1 も知らないんですけどね、どの程度の、お値段するのかチケット知りませんけども、パイロットパイロットイギリスの人がチャンピオンなんですかね、去年の。全然知らないけど、多分もうその業界だったらもうとかなりね、まあ日本人も一人こういらっしゃるということで、これはすごそうだな。あれ日本人でもう一人いるわ、違うわ、いねえや。へえ、プロペラ機なんですね。とにかくまあ軽量化軽量化で、まあ本当にああいうスラロームとかのこのアクロバティックなこう飛行に特化したこの本当にレース用プロペラ機みたいなやつですね。で、ジータ153、水野線万歳のつもりでフォワーダー使ってましたと、別にいいんですけど。で154、おっちゃんの録音ファイル最初から全部聞き出して今ようやく2012年中盤まで来ましたと。もうそれがどの辺なのか分かんないですけど、まあ、半分以上は聞いてるってこと、半分以上は全然聞いてますね。やった生おっちゃんだって書いてあるんですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あざっす。どれぐらいのファイル聞いたんだかよくわかりませんけど、多分相当量聞いてくださってるってことだと思うんで、あいつはす。で155、朝でも夜でもこんばんはと、テンション上げて聞かせてもらいますと。まあ、自分はテンションもうダダ引くでやるんで、ね、聞くのはまああれなんですけど。で156、ググってみたら、あこれテレビのニュースにもなってるだ、大ごとなやつかと。ねえ、テレビのニュースにも、まあ、なっても全然おかしくないですよね。世界的にこうやってるレースが初めてこう日本で開催されるってことで、しかもまあちゃんとっていうか、日本のパイロットもいるってことでね、世界的なこうレースが日本でやるっていうのはそれはありがたいことですよね。いっぱいこうマスコミ含め観客いっぱい来るでしょうから、こう千葉に。で156、156じゃねえ、157、これ生で見たら迫力すごそうだなと。まあ F1 も多分爆音ですげえんでしょうけど、これもすごいですよね。まあ、飛行機が高速でまあビュンビュンビュンビュン行ってんのはまあすごいでしょうね。しかもね、トップクラスのこうパイロットがこうやってるっていうやつはやっぱり全然わかんなくても見ただけのインパクトでもすごいですよね。で158、レッドブルは地方のブレイクダンスの大会とか主催してると。レッドブルって結構何でもやるんですかね。そうなんだ。まあなんだろう、スポーツ的なそういう、まあ、ブレイクダンスも、まあ、スポーツと言っていいのか分かんないけど、まあ、一応、ね、ダンスで、まあ、体を動かすあれだからっていうところで、レッドブルを飲んでっていうあれなんでしょうけど、そうエネルギードリンクとして、 しょうね。突然出てきた感じしましたけど、レッドブルなんかどんどんでっかくなってる感じしますけどね、あんまり日本だとそんなに出てきてあんま立ってる感じしないけど、わーっと広がったって感じしますけどね、はい。で、さてといきましょうか。前回はですね、51話まで、読みました。なので、52話目からですね、やりたいかなと。まあどこまでできるか分かりませんけども、51話目前回読んでるっていうことでですね、とりあえずまあできるとこまでやると。でですね、ちょっとうまくいくか分かんないんですけども、まあ、今回はですね、最初の書き込みの方で、書いたようにですね、一応スカイプ ID 載せました。はい、まあ今日はまあタイミング合えばいいかなと思ったので載せました。一応ツイッターの方にも載せましたが。なので、まあもし、いたらということで、3話とか、まあちょっと長さにもよるんですが、まあちょっと読むと、読んでいただくというところもまあいいのかなと思って一応載せました。はい。で、とりあえず自分は普通に淡々とやっていこうと思うのでやりますが、52話目から、行きたいと思います。でですね、52話目はですね、足と女っていう題名の話で、ハンミさん、カタカナですね、ハンミさんの話です。私が体調を崩した時の話。吐き気と頭痛と食欲不振、心配した姉に精神科に連れて行かれ、うつ病と診断された。うつ病の人の飲む薬は薬に縁のない俺の体には負担だったのか、変なものをよく見るようになった。それは女の人の足だった。足だけの女、なぜか全部女だったが、町、学校、全部にいた。裸足だったりブーツだったりしたものがあちこちに見られるようになった。何もしてこない足が動いたのは夕方の学校でのこと。薬の副作用でうつらうつらしてた俺はアパートに帰ることもできなくて自分の席で休んでいた。ハミ大丈夫？と今は学校を辞めた友人に話しかけられた。ありがとう大丈夫と友人の方を見た時だった。目の前がぐにゃぐにゃ歪んで席に座ってられなくなった。今までこんなことなかったから何が何だか分からず床に倒れ込んだ。するとぼやけた視界に友人以外の誰かがいた。裸足で白いスカートを履いているのが分かった。いつもなら膝までしか見えない姿がその日に限ってその上まではっきり見えたのだ。太もも、臀部、お尻の丸みね、腰、胸、そこまで見えて怖くなった。胸には黒い髪が見えた。それが黒々と生えてるというよりも巻きついていた。首まで見えた。頭の方を見るのが嫌だった。髪の毛は顎や頬にも巻きついてる。でも勝手に体は見てしまった。顔を 巻きついた黒い髪の毛から黒い瞳がギラギラとこっちを見ていたのだ。えっと、なぜか引きつって喉から声が出なかった。またぐにゃぐにゃと視界が歪んだ。ハミー、ハミーと友人の呼びかけに気がつくと、私の視線の先にはもう誰もいなかった。ごめん、まためまい。見たの？え？見たんだ、あの人。友人はそれ以上は何も言わなかった。ちなみに見る回数は減ったものの、いまだに見る。今度は全身にパワーアップしたけれど、私が見たのは幻覚なのか幽霊なのかはわからない。以上、足と女っていう題名の話どうでした？はい。で、次53話目、祖母のこと。HAKEN ハケンさんの話。今回は実体験的な内容です。先日私の祖母が亡くなりました。その時のことです。その日は6月にしてはやに蒸し暑く、空は暗く、相反するように雲は浅いような状態でした。私が普段の通り帰宅の連絡を入れると、静かな声で、それも一言で親から告げられました。私が生まれた頃はすでに祖父は亡くなっていたので、身内の死というのはこれが初めてでした。本来ならば悲しむべきところですが、私は笑っていました。なぜなら前日までいつもと変わらず母と口喧嘩をしていたくらいです。その日は偶然イヤホンを忘れました。その日は偶然帰宅時間が早くなりました。その日は偶然天気予報が外れました。その日は偶然傘を持っていました。その日は偶然バスが遅れていました。その日は偶然祖母が亡くなりました。人とは身内の死体には悲嘆の感情を持ち接します。人とは他人の死体には恐怖の感情を持ちおののきます。私は後者でした。長年共に生活してきた祖母にもかかわらずです。私には兄弟がいます。その中で私だけ涙を流しませんでした。そこには兄弟と私との決定的な違いが存在しました。家族では私と両親は知っているのです。亡くなった祖母は父親の母ではあっても血縁ではないということ。祖母が亡くなったと時に家系の血というものを感じました。もうこれから古い家の歴史を知ることは難しくなりました。刀、脇差し、年代物の通貨、たくさんのものを見つけました。私の血の半分は何なのでしょうか。でも言えることは一つ、祖父は自分に何を望んでいたかは分かりました。大丈夫、これから頑張っていくよ。以上、祖母のことっていう題名の話でございました。で、次54話目、柿の木の男。 で、CAT スラッシュスラッシュスラッシュ M.2A さんの話。高校生の時の話。部活やってて毎日帰りが6時くらいだった。季節は秋でその時間帯になると外は薄暗くなっていた。いつも自転車で通る通学路に柿の木があった。結構大きい木だった。そこにいつも半袖の白いシャツを着た男が立っていた。すごく背の高い男で枝に届きそうなくらいだった。同じ部活のやつも何人もその男を目撃していて、すごい背の高い人だなって噂になってた。ところがある日、変なことに気がついた友人がいた。あそこは民家なんだけど、塀が俺たちの腰の高さまであって、そのすぐ向こうに柿の木がある。つまり足が異様に長いのだ。何かの台に乗ってるのかもと思った。ところが変な噂が流れた。それは俺たちの高校が夏休みの間、浪人中の受験生がノイローゼになって例の柿の木の下で首を吊って自殺したという内容の噂だった。それからというものを俺は柿の木を避けて家に帰るようになったが、面白半分に見に行くやつもいた。やっぱり男は柿の木のすぐ下にいるらしい。季節がだんだん晩秋になっていくにもかかわらず、相変わらず半袖を着ているらしい。ベータの話ですまん。でも実は高校はとっくに卒業してしまったので、今どうなっているかはわからないけど、首を吊ったのも本当らしい。以上、柿の木の男っていう題名の話でございました。で次、第55話目、肝試し、名前なし。俺の地元は岡山なんだが、倉敷の阿智神社は結構やばい。境内に登る石段脇のでかい木に釘が何本も刺さっていたりするのだが、これはまあどこの神社でもあるので特に珍しくもないが、俺の兄が体験した話を一つ。兄が高校2年の時、つまり今から18年ほど前なのだが、夏休みに男女の同級生たちと阿智神社で肝試しをすることにした。もちろん肝試しは建前で、高校2年生という異性が気になりまくる時期に恐怖体験を共有して親密な仲になろうというのが目的だった。で、男側の代表は男友達を、女側の代表は女友達に別々に連絡して肝試しに参加する人を募って、当日に集まってみたら20人くらいの人数が集まったらしかった。それで男女一組ずつのカップルが夕方に企画者があらかじめ境内に置いてきたお札みたいなものを取りに行って下山することになっていたのだが、この阿智神社は山の上にあり、境内に上がる場所が3つあるので、出発地点と到着地点を別々にしていたらしかった。それで肝試しが始まり、一定の時間を置いてカップルが出発していったのだが、2時間弱くらいで全てのカップルが特に何事もなく到着地点に着いてしまった。それでみんな結構親密になったりして、本来の目的は達成されたようだったのだが、みんなが怖かったねと話している時に、ふと一人の女の子が口を開いた。私のパートナーだった人はどこ？その女の子はすごい怖がりの子で、今回の肝試しも友達がぜひとも来てと言うから仕方なく来たのだが、来たことに後悔していたらしく、本当に怖がっていて、肝試し中は相手の男の腕にしがみついてずっと目をつぶっていたらしかった。 で肝試しが終わった時に他の子は異性と仲良くしているので自分もお世話になった男に礼だけ言おうと思ったらその男が見つからなかったらしい。その子は終盤くらいに出発したのだが周りのみんなはその子に世話になったのに顔を忘れるのは薄情だなとか冗談を言っていたのだがあまりにもその子が真剣なのでじゃあもう一度さっきのカップルになってみようということになって男女組を作ってみたらその子だけ余ってしまった。もちろん前述の通り出発地点と到着地点は全然違う場所で距離もあるため同じ人間が2回行くことは考えにくいしまたその子は本当に真面目な子で優等生だったらしい。嘘をついているとは考えられなかった。それでみんなも薄気味悪くなってその場はそれで解散となったのだが後日人を集めた男女の代表が呼んだ人数を確認したら女の方が一人多かったことが分かった。出発地点は当時小さな街灯が一つしかなく他の人の顔も分かりにくい状況だったので集まった時は男女の正確な人数は分かっていなかったらしい。ちなみに俺の兄が男側の代表だったのだがこの事実が分かった時は今回の肝試しを企画したことを心底後悔したって言っていた。あとこのことは18年経った今でも謎だそうだ。以上肝試しという題名の話で出した。んで次電話っていう題名の話でドクロシャープさんの話。心霊スポットの廃屋に青年たちは向かった。お邪魔します。バカかお前何挨拶してんだよ。中に入ってみても何もない。なんだ何もないね。彼らは廃屋を後にした。そして収録したテープを聞くことになった。お邪魔します。
どうぞ。
青年たちは耳を疑った。なんだ何もないね。
あるじゃない。
それは女の声。帰ろうか。
待て
と声が豹変した。うわっと青年たちはテープを投げ出して逃げた。青年の一人が家に帰ると母が電話を待っている。電話を持っている。
女の人から電話よ。早く帰ってきなさいって。
以上電話っていう題名の話でございました。で次第57話目訳ありの公団住宅、カラスマスクさんの話。時期が時期だったので幻覚かもしれないけどこれも実際にあった話。うちが中学2年の時に離婚が原因で公団住宅に緊急で引っ越したんだがここが恐ろしく狭くてジメッとしてて居心地が悪かった。悪いことは結構重なるもんで姉貴は高校を辞めて家で同然で同棲するわ離婚したはずの親父が当たり前のように引っ越し先に来て怒鳴り散らし暴力振るうわ挙句に母さんがストレス性の不整脈でぶっ倒れて入院だの本当に今思えば散々だった。自分もちょっとノイローゼみたいなのになって病院へ通ってたしね。そんな日常が続いてたある日夜ふと目が覚めると横向きに寝てる自分の後ろに明かりと正座する人影を発見。
ついに頭がいかれたかと軽くパニクってると人影が立ち上がり、うちをうつ伏せに寝かせて両手で体を押さえつけてきた。まさか変態さんかとさらにパニクりながらも抵抗しようとしたが、押さえつけられてないはずの手も足も全く動かない。もうダメポーと諦めた後は気がついたら朝になっていた。ちなみにこの住宅、やっぱり訳ありな人が多いようで、夜中に男女の怒声やガラスの割れる音がしょっちゅう聞こえたり、最初はビビったがそのうち慣れた。近所のパチ屋が当たりが全く出ない詐欺だ、あの店を潰せという張り紙を発見したこともあった。幽霊も怖いけど生きた人間もやっぱり怖いね。以上、訳ありの講談住宅っていう題名の話でございました。スイスイ進む、いい感じ。次、予感っていう題名の話で、七不思議さんの話。これはマンションに住む高2の初夏の話。その日は朝から快晴で湿気もなく、とても気持ちのいい日だった。テスト前は俺は朝から勉強に励む。わけもいかずただ勉強机に座り、椅子をきしきし揺らすだけだった。机の横の窓、縦60センチ横100センチぐらいの引き戸タイプからは、開いた窓の真ん中に束ねられたカーテンを揺らし、気持ちのいい風が吹いていた。俺も気持ちがよくてぼーっとしていた。2時間ほど経っていただろうか。そっと風が止んだ。窓の奥はすぐ廊下で、その奥の方から買い物袋のビニールの擦れる音とともに足音が聞こえてきた。俺はいつものように近所の誰かが帰ってきただけだと気にはしていなかった。俺は窓全体にかかった白い綺麗なレースのカーテンの上の真ん中に束ねられたカーテンがある全開の窓を眺めていた。そして影は一度レース越しに窓に現れ、カーテンを挟み、また過ぎ去った後現れ消えた。いつものことなのに変な胸騒ぎがした。そして同時に誰かもう一人来るような気がしてならなかった。するとカツカツカツカツカツカツカツ来た。予感通りだったのだ。そして前者と同じようにまず束ねられたカーテンの右の窓の空間に影が現れた。そしてもちろん左を通り過ぎると俺はその影を見つめていた。4秒くらい経ってもその影はカーテンを越えることはなかった。俺はどこか不安な気持ちだった。なぜ止まってるんだ、覗きじゃないよなと思いつつもカーテンを払った。そこにいるはずの影がいなかった。俺は窓から首を出し廊下の左右も確認した。誰もいない。瞬間に背筋が凍った。ありえないのだ、あるはずないのだ。ここは6階の長い廊下、消えるならばまず飛び降りなければならない。俺は廊下に出て下を見下ろした。しかしそこに死体などあるわけもなく、ただ真上に快晴の空と夏の太陽が不気味に輝いていた。以上、予感っていう題名の話でございました。で、次行く前に G タレスミ、あ、違う、159
録音ファイルといえばフォルダ分けが微妙だよね。それでこれ読んだわってなるんだろうかと。フォルダ分けが微妙。フォルダ分けが微妙なんですか。微妙っていうか、そうしたら自分のファイル名が微妙ってことなんですけど、まあ微妙ですけど実際適当なんで、ファイル名でそれに合わせてこうフォルダ分けしてこう保存しこうアップしてくださってるはずなんで、自分がいけないんですけどでも結局これ読んだ読んでないっていうのはまあ、これまた別のなんだ、自分のこう読んだ履歴をこう、アップしてくださアップっていうか、うん、まあアップしてるっていうのかな、その更新してくださってる方がいて、そっちの方で確認すれば、まあ、検索かければ ある程度まあ、かなりのレベルで、読んだか読んでないかっていうのははっきりするので、まあそこで、確認すればいいんじゃないかとは思うんですけどね。相当細かくこう履歴どうなってるかっていうのを書いてくださってるので、そこを見ればですね、まあ、大抵のことはまあそこで確認できますよね。非常になんでここまで労力かけてくれたんだろうっていうぐらい、がっちり、書いてくださってるんで、そこで見ればわかるかなと思うんですけどね。もし何かリクがある場合でも一回そこで確認すると、特に題名がないやつでも冒頭のこう喋り出しの部分がこうですっていうのも書いてあったりするんで、そこを一回検索かけてみると引っかかったり、する可能性あるんでで160、おっちゃんの社内や取引先もいつか世代が変わって話した瞬間に本人だってバレたりしてと。まあ絶対ないですけどね。合言葉はジータレスよ。まあたかだかですね、まあ、それでも多いんですよ、ありがたいことなんですけども、まあ、聞いてくださってるのはですね、言ってもまあ数百人まあ、ずっとこう聞いてくれてる人がそんだけいるかどうかは置いといて、まあ、ニコニコのコミュとかのメンバーとかですね、メンバー数とか見てもですね、まあ、1000人ぐらいなわけですよ、まあ、それでも素晴らしいことでですね、ありがたいことなんですけども、まあ、1億何千万人もいる日本でですね、たった1000人ですからまあないですよね。奇跡的に偶然っていうのはいつかあるかもしれないけど、まあないですわな。で161、おちゃんと今年初劇嬉しっぴょーんって書いたんですけど、まあ、テンションすっごい高いんですけど、もうあとかおがもう連打で打ってありますから、まあ、おしっぱなんでしょうけど、今年初劇と、もう5月ですわ、まあ、タイミングがあったってことで、まあ、ありがとうございます。で162、こんばんはと、やっぱりおっちゃんさんの声はかっこいいですねと、まあ、おっちゃんさんじゃないんですけどと、あざす、まあ、普段言われたことないのでいつも放送ありがとうございました、お疲れ様と、ありがとうございます、ありがとうございましたって書いてますけど、まあ、まだ終わってないですけども、まだやりますけど、ね、で、163、おっちゃんこんばんごと、あこんばんごです、まあ、おっちゃんじゃないですけど、はい、あざす。で、次164じゃなくて、もう、ね、ぐちゃぐちゃだもん言ってることが、164は次のレスの人の番号ですわ。で、俺が読むのは、あれ何話まで読んだっけ ?58 まで読んだのかな、次59かな。第59話目、もう一人。 いう題名の話で、夏さんの話。高校時代の出来事です。私は市民ミュージカルに参加していて、役はもらえずとも頑張り、皆と一緒に楽しんでいました。そして数ヶ月後の夏合宿、厳しい練習、楽しい食事、そして疲れを癒せるお風呂です。しかしミュージカルや劇はどうしても参加者数が女子の方が多くなるもので、すぐに女湯はいっぱいになってしまいました。あぶれた私たち数人は男性が全員出た後に男湯を使わせていただけることになりました。まったりとした私たちに、女湯から出た仲間が私に一言、あれ、女湯にいたよね。なんとその子は女湯の中で私の姿を見たとのことです。でも私は数人の仲間と男湯に入っていました。念のため聞きましたが、間違いないとのこと。先輩のことを心配していた私が、今度はドッペルゲンガーに会ったようです。なんともまあ不思議な体験ばかりするものです。以上、もう一人っていう題名の話でございました。で、ツイグマインジータレス読み164、おっちゃんずっと配信続けて、セカンドライフは有料化して、それを糧に生きることが可能と。まあできませんよね、まあ、どう考えても、あの、なんだろう、あの、まあ、仮に、まあ、有料化しましたと、誰が金を払ってくれるのかということと、まあ、100万が一、払ってくれる方がいたとしても、まあ、10人とかですよね、それじゃもう1000円にしかなりませんから、生きれませんよね、どう考えても、お金を稼ぐって大変ですから、で、165、職場で休憩中におっちゃんの録音ファイル聞いてるんだけどと。職場で同僚やじいちゃんばあちゃんが、同僚やじいちゃんばあちゃんってこれどういう職場か知りませんけど、喋ってる人渋い声してていいわねと、えらい好評ですがと、いや、それはありがたいんですけども、まあ、どんな職場で突然こうこんなド素人のやつかけてんだか分かりませんけど、それありがたいんですよ、ありがたいですけども、不思議がられませんがね、これ誰なんですかと、で、噛んでますよね、漢字間違いしてますよねみたいな、普通のサラリーマンがただやってるだけなんですけど、で、まあ、えらい好評なのはありがたいですけどね、まあ、どうやって説明してるんですかね、突然あの怖い話をあのぼーっとこう喋ってるやつの流して、こう気味悪がられませんかね、職場で。で、166、ちょっと2つ質問ですと。質問だそうです。伊沢さんは読んでいて怖くなることはありますか、朗読の原動力は何ですかと。この2点ですけども読んでいて怖くなることがあるかですけども、時折ありますよね、イコール面白いってことなんですけど、読んでて、まあ、自分基本的にあの初見なので、まあ、初見でこう読みますけども、その時にこうゾワゾワってくる話はもちろん、もうあと百何十話かなんか読んだら自分5000話読むはずですんで、5000話くらい読んでることになるんで、さすがに5000話読んでですね、一つも怖くねえってことはないわけで、まあ、それなりにはありますね。 はい、これはゾワゾワときたなというのはもう読んでる最中にもちろん来ますんで、これは良かったなみたいなやつは あります、はい、で朗読の原動力は何ですかと。原動力、まあ、朗読というかですね、自分の場合も配信ですけども、原動力はまあ聞いてくれる人がいることですよね。逆にっていうか、いなかったらやりませんよね、やる気も失せますよね、だんだんがそれをでも頑張ってたとしてももうダメかなってなりますよね。モチベーション下がるで、失速しても誰も聞いて、なんだろう、やっても聞いてくれる人が少なければ、やっぱりそのなんだろう、やる気はダメかなってなるし、それはまあ聞いてくれる方がいることじゃないですかね。でなおかつまあ自分の中で、失速しかけてたところをこうぐぐんとこう持ち上げてくれててくれたのは、とにかくその当然数がそのドンとこう上がるのも非常にこうモチベーションが上がる一つのポイントだとは思うんですけど、さらにそこにこうなんていうんですかね、まあ、自分の場合漫画家さんですけど、聞いてくれてる、仕事をこう作画中にこう聞いてくれてるってことが分かったっていう、それはやっぱり大きいですよね。普段こうなんだろう、接することなんて、一生こうないような、全くね、そういう仕事とかしてるわけでもないし、それに関わるような仕事をしてるわけでもないから、一生こうのなんだろうな、なくてもおかしくないような方たちなわけじゃないですか。でも、まあ、こちら側はその作品読んだりして、知ってるわけですけども、っていう人たちがこう聞いてるっていうのは、まあ、自分の中ではかなりこう小学校の頃がもうジャンプの黄金世代で、こう漫画に関してはやっぱりそれなりにこうなんだろうな、書いてる人たちっていうのはこうすげえっていうところがやっぱりあるんで、そういったのをなりわいにしてこう飯食ってる人たちっていうのはやっぱすげえよなっていうのがあるから、そういう人たちが聞いてくれてるっていうのはまあ一つモチベー、こうなんだろう、やめずにこう続けてる一つのポイントだとは思うんですけどもね。はい、またそういった方たちとお会いできたりする機会もあったりとかね、そういうこともあれば、やっぱり調子に乗りますよね、いろんな意味で、でそれがまあやめないこう力になりますよね、多少ね、まあ多少っていうか、まあ自分は結構調子に乗ってるのかもしれないですけど、調子に乗ってるイコールですね、まあ上向きなんで気持ち的には、まあ、こんな低いトーンで言ってますけど、だけどこう続けるやる気的にはこう右肩上がりになりますよ。これあんま失速しないで、とりあえずまあ平行にこう飛行してるか、まあ、上にこうちょっとね右肩上がりになってるか、その角度はいろいろありますけど、変な話その状況にまた慣れてきてしまうとですね、多少こう落ちかけてきたりするんですけど、まあ、それでも完全にやめるってことは、まあそのなんだろう、他の要因が絡んできてどうしてもこうできない、そのやりたくてもできないっていうことさえなければ、まあ、続けるのかなっていう感じはしますよね、とりあえず、はい、基本的にそういうもんだと思います。自分の場合別にこう趣味なんで、別にいつでもやめたっていいわけですけども、それをこう続けようと、続けたいとこう思うっていうのはですね、まあ、これ誰しもあると思いますけど、やっぱりある程度こうチヤホヤされた方がですね、まあ、自己満足でこう 楽しいっていう、もちろん趣味なんでね、自分のこう能力がアップしていくことで楽しい、また先へ先へと、行ったりするっていうのもあるし、こう同じこう仲間が見つかって一緒にこうなんかやるっていうので楽しいっていうのももちろんあると思うんですけど、自分のこのネット配信に関して言えば、やっぱりこう、それを楽しんでくれる人がいるというのがはっきりとこう分かるってことと、その数が多いってことで、自分のこのなんだろうな、こうやってる意義というか、こうやってると、それだけ多くの人がこう聞いてくれて楽しんでもらえてるはずっていうところが、まあそこはね、本当にさっき言ったように少なければあれなんですが、多いっていうところがまあ一つね、俺はこういうことやってるからうんぬんかんぬんでこう、まあ、調子に乗れるわけですよね。はい、ということでですね、まあ無駄に喋ってますけども、まあそういったことですね。やっぱ人間多少調子に乗れた方がですね、まあ何でもかんでもいいかなとは思うんですけどね、ある程度おだててですね、調子に乗らせてくれた方がですね、まあそれ調子に乗りすぎてですね、空回りするとですね、変な方向行ったりするんですけど、まあほどほどにこう持ち上げてくれるとですね、まあなんだかんだで気持ち的にはまあいい気分ではあるので、また近々やろうかなみたいな気持ちにはなりますよね。でもそれがそのなんだろう、勘違いしすぎると、お前っていう話になりますけど、そこにはいかないように頑張りたいですけど、そんなもんですっていうところで、お前は一気になんかね、有名人の中でもなんかすごい上の方に行った気分にいるかもしんないけどもみたいな、お前普通の人だよっていう、ちょっとその配信媒体がポッとなくなってしまったら一気にお前はまた普通の人に戻るんですよっていうあれなんですが、で、167ジータ、レース読みで、167イサム様こんばんはですと、まあ、様付けなんていらないんですけど、まあ、これはですね、あの様はですね、言いませんね、もうそんなような人間じゃないんでですね、様付けされると困りますよね。で168、165ですが、介護施設の厨房で働いてますと。介護施設の厨房で働いてて、で、まあ自分のこう休憩中にまあ自分のこう配信をか流してくださってるということはまあ非常にありがたいんですけども、まあ、介護施設でですね、人が死んだなんだっていうのはいいんですかね、わかりませんけど、まあ、楽しんでくれてんだったらいいんですけど、はい、まあいいですわ、普通にまあそういうエンターテインメントとして、楽しんでいただけてるのが、まあ、不謹慎だ的なことはならなきゃいいんですけど。で、169、あなた今夜もお疲れ様と、これね、妄想でもありがたいですよね、もう、いませんからね、俺には。で170、ね、もし敬愛するダンディのおっちゃんの放送がなくなったらもう生きていけないと、まあ、と言いつつもですよね、と言いつつもですね、別に自分がやらなくなってですね、この人が別に生きていけるかいけないかって言ったら普通に生きていけるわけで、そしたらまた別の多分方のを聞いたりとか、どうせあのなんていうの、自分以外にもやってる方いっぱいいますからね、多分また別の方を見つけるんじゃないかと思いますけど、はい、で171、惜しい、それではこれからほどほどに持ち上げておべっかしますねと、まあやっていただけたら、ほどほどに、そっちの方がありがたいですね。結局そのなんだろう、もういいよっていうこととして、そのなんだろう、まあ、つまんねえとかね、まあこうネガティブ的なこうあるじゃないですか。まあそれはそれで別にそれでも聞いてもらってるからありがたいんですけども、まあ、つまんねえなら別に聞かなきゃいいっていう選択肢が取れるのに、まあ、つまんねえって書き込むぐらいだったらもう聞かないでっていうところはありますよね。 それなんだろう、それは金払って聞いてたら別ですよ。金払って聞いてたら、つまんなきゃ聞かなきゃいいなんてまた言うのもちょっとあれですけどね、とは思うんですけど、そこに金がねやっぱ絡むとね、もう金払ってる以上ね客なんでね、そうなるともうその人の意見っていうのは全くこう無視できないところに行くと思うんですけど、まあ、これどうせただでこう趣味でねおっさんがやってるやつですから、まあその辺はってことですね。で、172、超人気ネトラジ DJ のイサムサバンマが今日もダンディーな声で朗読するでと、まあ、これ調子乗りすぎですよね。もうこいつはちょっと少し631ぐらいにしてやった方がいいぐらいですよね。これ無才ぐらいにしてやった方がいいぐらいの調子の乗りようですよね。これはもうダメですよね。超人気って自分で言ってるやつっていうのは大抵人気微妙ですからね。普通人気かどうかっていうのは他人が決めるもんで、自分で言ってるようじゃまだまだって感じがしますよね。ネタで言うことはまああるかもしれないですけど、本気でこいつこれ言ってたら、まあ、小物ですよね、どう考えても。大物は自分で超人気って言わないですよね。わざと言うネタがあるんだったら別だけど、で自分に様付けしてるしね、まあ、様付けはいいんですけどね、人によっちゃ、キャラ的に。で173、おっちゃんが数時間にわたる話読んでくれた時マジで感動したよ、師匠シリーズなどって書いてあるんですけど、感動すんですかね。感動するんですかね。あ、感動するっていうのはやっぱりね、まあ、話はいい話ですからね、その辺で感動だから、別に自分が読んでるからどうこうじゃないとは思うんですけどね、逆にもっとこう感動する話に関してはそのもっとこう演技力のある方っていうんですかね、本当に声優さんみたいな方がやった方がよりこう来るんじゃないかと思うんですけどね。ねえ、なかなかとぶっ続けで読む人はあんまりいないでしょうけどね、あんまりいないとは思うんですけど。で、173じゃなくて4、俺大工なんだけどと、大工さんいた、大工さん、お茶の朗読聞きながら仕事しとるぜよと。へえ、よく自分大工さんの仕事をはっきりとはわからないですけど、結構こう、まあ、一人でやるもんっていうよりもこうチームワークというか、ある程度なんだろう、親方いてのこうね、何人かこうグループでこう動いてるイメージだから、こうなんか聞きながらやってて大丈夫なんですかね、あそこどうだこうだっていうなんかこう連携とか情報伝達みたいなのが必要だったりするのかなと思ったりするけど、別にいらんのかね。で175、まあ、とりあえず非常にありがたいことなんですけどね、聞きながら仕事してるっていうのは。で175、金もらって朗読会開きましょう単独ライブでと。もしまあちょっとね前にその貸しスペースですか、貸しスペースなるものをこうまさにこう貸してくれるようなそのサービスがあって、1時間そのまあちょっと大きさにもよるんですけど、1時間こう 4,5,000 円とかで、こう何十人とかが入れるスペースがこうある貸してくれるサービスがあるっていうのはこの前知ったんですよね。でまあ小さければもっと安くて、1時間もう 2,3,000 円で、借りれるんですけど、でそれでそのなんだ椅子だとか机とか、まあ、ネット環境とかだ、まあ、そういったのがあってご自由にどうぞと、まあ、基本的にはそのなんだろうな、簡単な会議とかをそういったところで行ったりとか、まあ本当にそれなりの人数入れるところは本当にイベント用とかパーティー用みたいな、あるっていうのを知ったんですけど、もしね、まあ、できなくはねえなと思ったのが、別にもう1週間前とかの予約でも全然行けるようなところあったりしてたんで、とか考えるとそういったことを貸しスペース的なものを借りてその場でこうやるっていうのはできるなというのはそこで思ったので、 ていうのは どこまでは思ったんですけど、果たして、まあ、都内で、まあ、やるとしてですね、ちょっとあの都内以外だとあのそれなりにこう移動が大変ですからね、あれなんですけど、まあ、都内でまあそういったところを借りてやるとして、果たしてそのキャパはどれぐらいの方がいいのかなと、その10人その5人ぐらいのとこなのかその本当にちっちゃい会議室みたいなとこ借りんのか、10人ぐらい来んので、20人も来る、もうそれ以上は来んのっていう、その辺のこうキャパが分かんないので、もしやるとしても、で当然ですね、そんなのでですね、なんか金をこうなんだろうプラス側に持ってこうなんてさらさらないんでですね、そんなので逆にあの金もらっちゃうと、そのなんだ、借りた値段に対して、全員で折半ぐらいの感覚で、いけたら やってもいいかなとか思ったりするんですけど、そうしたら、まあ、1人数百円とか、あとはまあ飲み物とか、まあ、個人でこう持ってくればいいと思うんですけどぐらいで、まあ、自分は普通に配信するためのこうノーパソとか持ってきゃできるんでね、それだけ持ってきゃいいから、まあ、数百円だったら、まあ、ちょっとねお遊びでこうやってみるのもいいのかなと思ったんで、そこはね、あの問題はキャパですね、何人ぐらいこう来てくれるんだろうって、もしやりますよっつった場合っていう、とこで、ちょっとあるかなと、そのどこを選ぶかっていう、自分はまあ多くて、まあ、5から10人かなと、そっか、5人以上、10人未満、10人以下、もう来たらもう万々歳、もう相当こううまくいったなと、なんだかんだでですね、足運んでまで聞きに来るやついるかって言ったらいないと思うんでですね、どうせネットで聞けるわけで、だから、でしかも別に読むのはなんかオリジナルの話があんのかなったら別にそうじゃないじゃないですか、ネットでこうアップされてるやつをこう読ませていただくっていうのがそういうもんなんで、あんまりこうリアルでやるこう意義というか、なんかそんなのあんまねえのかなと思ったりするんですけど、とりあえずそういうことはさらっとやろうと思ったらできるなっていうのは思ったんで、変な話1週間前に思って、すぐそこで予約取ってやりますって言ってもできるなっていうぐらいのレベルでこう取れるなっていうのはちょっと思ったんで、で自分も別にやろうと思ったらそれ道具だけ持ってきゃいいから、すぐもうそこでパッとやろうと思ったらできるんで ねえとは思ったんですけどそう、問題は本当そこなんで、何人ぐらい来んだろうって、都内でやるって言った場合、まあ、週末ね、まあ、土曜日がいいかなと思うんですけど、やるとしても、まあ、何時かはちょっと知りませんが、土曜日都内で、そういったことを、まあ、確か、まあ、貸しスペースのあれにもよるんでしょうけど、この前その借りたような、本当に、まあ、そこはもう人数が50人以上とか入るところですけど、それでも、まあ、1時間5000円だったと思いますけど、っていうとこは、最低3時間かなかなんかだと思うんで、3時間とかは借りなきゃいけないとは思うんですけど、多分それでもキャパが小さいとこだったらもう多分5000円ぐらいで3時間とか、6000円ぐらいで3時間とか、まあ、そんなレベルだと思うんですけど、まあ、どんぐらい来るのかなっていうところはちょっと、まあ、ポイントだし、まあ、そこの人数が少なければですね、やってもあんま意味ねえなと思うし、まあ、そこそこいればですね、まあ、やってもいいかなっていうか、やってみたいなとも思うんですけどね、1回ぐらい、で、176どうしよう、さっきから下のしたらばおすすめアイテムにエッチな写真集が表示されてると、したらばしょうがないですよね、多分ね、そういうの出ちゃうんじゃないですか、177大丈夫、少なくともうちの、おじいちゃんおばあちゃんには大人気だと、これやったな、おじいちゃんおばあちゃんに大人気なんですか、そんなに、うん、それならいいですわ、いいですわというかありがたいことですわ、なんで人気なんですかね、嬉しいことですけども、なかなかこうおじいちゃんおばあちゃんにこう受けるっていうのもまた難しいですからね、何すりゃいいんだろうと思いますから、で178おっちゃん様と、もう藁ですよ、草生えるですよね、 様いらないですよね。で179、数時間、一人の人間の声を聞き続けられる、聞かせられるってのはそれだけで、奇遇な才能だと思いますぜと、まあ、長電話してたら、まあ、こういうこと起きるんですけど、数時間一人の人間の声を聞くっていうのね、そこまで奇遇じゃないと思うんですけど、はい。で、まあそれでもまあ、あの持ち上げてくれてるのはまあありがたいことなんですけど、で180、もし気合いするおっちゃんの単独ライブあったらいくら支払ってでも絶対に行くと。まあそれはないと思うんですけども、まあ、いくら支払ってでもっていうのはちょっと言い過ぎですけども、まあそこに金を出してもらえるっていうのはね、別にプロでも何でもないドアマチュアな、自分のやつでこう来てもらえるっていうのはありがたいですよね。まあ、単独ライブっていうほどこう単独ライブっていうのもちょっとあれですけどね、そんななんかすげえもんじゃないんですけど、まあリアルで配信みたいな。で181 貸しスペースやレンタルスタジオで公開生朗読会をしつつ配信もやったら面白そうですねと、まあ、まあやるとしたらまあネットつないで、いつも通りこう配信スタイルでやるとは思うんですけど、うん。で182、1000人は集まると思いますと、まあ1000、まあニゴニゴのコミューとか、自分のツイッターのこうフォロワー数からしてもですね、ほぼ全員が来てくれなきゃですね達成できない数なので、もう来てくれたらですね、もうそんなどこでやるんですね、1000人も集まるの、もうちょっとしたニュースですよね、これはもうすごいですよね。ドアマチュアのサラリーマンがやるのに1000人来たと、これはもうニュースですよね。まあ、集まりませんけど、これ100人も集まってもニュースですけど。で183 都内なら行くぞと、土日かね、いや謙遜しすぎと、まあ、土日ですよね、まあ、自分も別に平日仕事ですからね。184、5人は対面でやったらプレッシャーきついと思うよと、10人くらいだとまあまあ監修相手という気分でやれるかもだけどと。あ、プレッシャーきついというかですね、自分はどうせ結局ノートパソコン見ながらやりますんで、あんま人の顔見てやるわけじゃないんで、でですね、プレッシャーきついって言われてもですね、自分50人の中でやったりとかですね、その漫画家さんのこう作画現場で読ませてもらったりとかっていう経験はあるので、あと後ろに十何人いるとかっていうのはあるの でそこでなんか妙な話読んだりとかもしてますんでね、まあ、できないことはないと思いますよ。その辺はもうなんていうのかな、こう10年やってるこう配信こう1000回ぐらいやってるこの慣れというんですかね、妙な、慣れでですね、その辺はなんかなんとなくできますよ、いつも通り、うん、なんかあんま緊張しなくなっちゃったんでね、あんまっていうかもう緊張しないんですけど、逆に聞いてる方が緊張してたりするぐらいなんで。で185、今帰り道で疲れたので墓場で休憩中です、資料と一緒に聞いてますと。これもありがたいですよね。これなかなかね、こう霊と一緒に聞いてくれるっていうのはなかなかないもんでですね、これもこう霊の方もこう大人気ですよってことだったらもう俺やったなって感じですよね。これなかなかこう人に怖い話読んでてこいつ面白いなってこう資料にこう言ってもらえるっていうのはなかなかないもんですから、こうお墨付きもらったら俺こうもいけんなって感じしますよねで、186、都内で単独ライブあったら、まあ、単独ライブっていう言い方がもうすごいなんか随分なんか大きな言い方ですけども、そんなですね、単独ライブって言うとなんかすごいことな気がしますけど、まあ、全然そんなじゃないんですけど、一人配信ですけども、是が非でも絶対に無理してでも行きますよ、ちなみに地方民ですがと、無理してでも行くと、無理して来なくていいですけど、無理する必要はないですよね、無理する必要全然ないです。で187、都内のレンタルスペース予約サイトと、 まあ、そうですね、あのこういうサイトがあってですね、まあ、開きませんけど、まあ、そういったところでこうやってるってことですね、実際、まあ、そんなようなサイトを前回も見たような気がします。で188、長年バンドやってたかと、こうバンドやってる方ですよ。もうこういった方はまあそれなりのこう人数がバーッと聴いてるところで、ね、こう演奏されたりとかしてるんでしょうから、もうすごいですけど、で観客が後ろにいたことはないなと、まあ、後ろにいるってなかなかないですよね。自分の場合は何だろう、あのノーパソを見てやってるんでね、あんま前にいなくても後ろでいててもっていうことで、自分がそのノーパソを見てやるもんですから、その置いてあるパソコンの置いてある場所が壁だったりすると、まあ、自分自身はその壁に向いて喋ってたりするんで、そのまあノーパソに向いて喋ってて、で、それを聞くのが後ろにいるってことだけですよ、別に。あ、まあ、そういうことを、まあ、理解されてるとは思うんですけど、まあ、そういうことですで、189、仮スペースで座談会みたいなのをやって、それをネトラジで配信してた人もいたと。座談会、あ、まあ、座談会みたいなのをやってね、まあ、やるんだったら別に座談会自体そこに集まってる人たちはそこまで人数いなくても、っていうのはあるかもしれないけどね。で、190、50から60人で場所を探すかと、まあ多すぎですよね、5、60人絶対ねえからね。自分は本当真面目な話、5から10だと思ってますけどね、なんだかんだ言って、2桁いったら結構なもんです、10人来るってそこそこ大変ですからね、わざわざ来てまで聞くっていうのは、だって別に録音あるし、しかも行った以上はその数百円でも金払わなきゃいけないのと、あとその来る、ね、場所によっちゃ来る方の金の方が全然かかりますからね、まあ、自分もあのもし数百円で済むんだったら多分都内行くだけの方が、まあ、そっちの交通費の方がかかると思うんですけど。で191、お茶もうそろそろ行っちゃえよと。8月にカリフォルニアでするんでしょと。8月カリフォルニアっていうのがなんでそこなのか分かんないですけど、まあまあ、カリフォルニアじゃないですけど、ちょっとねやりますよね、カリフォルニアかどうかは知りませんけど、ちょっとやりますよね、なんでアメリカ行くんだかわかんないですけど、アメリカ行ったらいなくなっちゃうよ、こう聞く人が、アメリカで聞いてる人なんて全然いないっしょ、だって、なんか2人とか2人ぐらいはいるかもしれないですけどね、2人3人とかいたら、あ、まあいるのかどうかぐらいですよね、だからそんなところでやってもしゃあないですよね、8月、で、なんだろう、別に、まあ、都内じゃなくてもいいとは思うんですけど、都内じゃないとあの人がその集まらないと思ってですね、そのなんだろう、前昔こう、まあ、ニコ生やった時にこうアンケートで、どこを今その聞いてる方はどこに住んでるか的なアンケートをしたときに、都内がやっぱりダントツに多くて、でも全国的にまあそれなりにこうポツポツとこう聞いてらっしゃる方がいたな的なのは覚えてるんですけど、そうするとですね、やっぱりまあ仮にですね、他のところでまあやろうかなと思ってもですね、その5から10すら、まあ、5人すらもう集まるのがこうきついんじゃないかなと思うんで、これもやるんだったら都内かなと思うんですけどね、どうすりゃいいのかね、何人ぐらい集まるのかっていうのがある程度こう見えたら、スペースを借りてこうやってみるっていうのはいいと思うんですけどね、 で192、生きた人だと思ってたら1話終わった時みんな手の甲で拍手してたりして、と。手の甲で拍手、手の甲で拍手って何かあるんですかこれ。自分知らないその意味が。で193、なんだかじゃあまんざらでもなさそう、これはいよいよ実現かと、まあ、実現かっていうかですね、すでにもう自分生配信的なことは何回かやってるんで、別にやろうかなと思ったらやると思う。その代わりその人数の方がどれぐらいっていうのが見えないんで、借りるにしてもどれぐらいのスペース借りた方がいいんだろうっていうのを思ったっていうところですね。はい。で194、ゲストはイタコさんだなと、まあ、イタコさん来ていただいたら、もし来ていただいたらですね、もうどっちかというと自分がどうこうというよりも、もうイタコさんのこう単独ライブにした方が多分人来ると思うんで自分はどっちかというとこう MC 的な方に、行くと思うんですけどあ、すいません。で195、事前予約後に場所予約、すいません喉詰まった。で事前予約、事前予約っていうか、なんか一回本当にアンケート的なもので見ないと分かんないですねで、それを受けてじゃあもうこういうとこでやってみようかなみたいになるとは思うんですけどねもしあるとしても、でもあんまねどうなのかなって思うのもあって、まあ一回ぐらいやってみてもいいかなって思うんですけど、あんま見て楽しいもんじゃない正直本当に画面に向かってただ喋ってるだけなんで、なんだろう、見えなくていいものが見えることがあったりすると思うんですよね。だそういった点ではですね、逆に後悔する可能性も高いんじゃないかと思うんで、まあ、1回ぐらいやってもいいかなと思いつつも、来た人は必ずその楽しめるかというと結構微妙だったりする可能性が、あります。で196、ネットラジオは投票できないしなと、まあそうですね、やるとしてもこうレスでですね、私はこうこれ、まあ、ID 出る掲示板にしてないからね今あれですけど私は多分行く、行かないっていう、そうやってね、あそうだね、やって、多分行くの人が何人ぐらいいるのかなみたいなやつをこう調べて、こう一応仮のこう数的なものを把握するっていうことはまあした方がいいのかなと。で、この196番さんはおそらく、あ違うわ、ニコ生で必ず行く、多分行く、おそらく行く、行かないで投票と。おそらく行くっていうのはちょっとねやめた方がいいですね。で必ず行くっていうのもこうなんだろう、タイミングによると思うんで、必ず行くもやめた方がいいですね。必ずと言いつつ本当にその人が必ず行けるかどうかわかんないんで、そこは多分行くというところで、多分行くと行かないで見た方がいいかなと思うんですけどね。そう、行けたら行くみたいなやめた方がいいですね。まあ、行けたら行くじゃねえ、必ず行くっていうのはやめた方がいいですね。かなり確かに確率高いと思うんだけども、その人たちが 100% 来るかって言ったら、分かりませんからね。仮想のこう、まあ、多分って言ってる人でも、まあ、こんぐらいいるから、 例えばこう多分って言ってる人が、まあ、10人いたら、まあ、5人のキャパのとこでいいかなとか、まあ10、まあ、一応多分って言ってる人が10人いるから、まあ、10人のところキャパのところにするかなとかなったりしますけどね。ですいませんね、197、今日もう朗読しないで終わりと、まあ、やるつもりですけども、すいません、ずっと喋ってましたね。まあ、自分も喋るの嫌いじゃないんでね、喋ってるんですけどもうどっから喋ってましたかね、もう20分ぐらい喋ってるんですかね、もっと喋ってるんですかね、もう40分ぐらい喋ってるんですかね、30分40分ぐらい喋ってますか、はい、知らぬ間にそんぐらい経ちますからね、すいません、で、俺は何話まで読んだんですかね、俺は59話目、まで読んで、次60話目ですね、雑なお前いらないよっていう人も普通にいますんでね、無駄にこうダラダラとこう喋り続けてるのいらねえっていう人もいますから、そこはもう自分やっちゃいましたけどね、でも自分もう何だろう、直せないんでね。で、60話目、ですね、名前なしさんの話で、こまがり園っていう題名の話ですね、私の地元にはいくつかの心霊スポットがある。高校の頃、心霊写真でも撮りに行くかと友人数人で行った時の話。自分の体験だから地名さらすけど、駒狩園という廃ホテルに行った。床が抜けてるという話なので昼過ぎくらいに行ったんだ。中に入ると廃墟独特の暗い雰囲気が漂う。玄関からロビーに抜けたところで友人 A が、何か足が重いんだけどと言った。誰も信じなかったが、その時に気づくべきだっただろう。ここは本物であると。それから隅々まで見て回り写真を撮った。体の異変というものは A 以外誰も感じず、そのまますぐに現像した。その写真の半分以上に何か異変が見られた。まずは上半分が真っ赤になっている写真、そして天井から目のようなものが見える写真、白いもやが一面に映った写真、そして一番恐ろしかったのが、友人一人の指がおかしいのだ。何かぼやけているように見える。よく見ると1本の指の関節が1つ多い。明らかに第1と第2の間に1つある。まあ霊障などはなく幸いだった。後日そこでロケした映画に霊が映るという騒ぎもあった。今は取り壊され公園になる予定だった。3年経った今、工事中のまま放置されている。以上、駒狩園っていう題名の話でございました。で次、行く前にジータレス読み、198、ごめん流れ作ってしまったわ、自重しますと、まあ、それ自分が読んでるからいけないんですけども、はい、ということで自分がそれだけ読んでいたということで自分がいけないんでですね、書き込んだ人が悪いわけじゃ全然ござんせん。で199、集まるだけ集まって宮大工シリーズでドッカーンって書いたんですけど、どういうことなんですかね、それはちょっとよくわかりませんがでですね、61話目を今読もうと思ったですね、スカイプ来ましたね、 もうこれつなげていいんですかね、とうとう自分が読まずに済む時が来ましたね、で、スカイプがうまくいくのかどうかっていうのは知りませんけどねうまくいくと思ってますけども、特に問題ないと思いつつも、問題が起こる可能性もあるので、起こっちゃったらすいませんなんですけど、そもそもこれライブミュートにした時にこれ大丈夫なのかなこれ。はい、ということで、てかねスカイプもね使ってないから全然わかんないんだよね。これ通話でしょこれ。ちょっと音下げ目でお願いしますね。ちょっとこれ音量どうしたらいいのこれ。もしもし、お久しぶりです。自分も聞こえるんですけど、これ配信でどんぐらいの音で乗ってるかっていうのはさっぱりわかりませんで、ちょっと待ってくださいよちょっと喋ってもらえます？うっそん。ね、ちょっと待ってくださいよ。ね、音量メーターを自分見てるんですけども、乗ってないかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっとね、一回 BGM 切りましょうね。一応自分スカイプもボタンこう押してるんですけど、これ喋ってもらいますこれ。お、でも結構音量上げてんのに乗らないねこれ。いや、自分が聞こえてる声はそれなりにあるので、問題はどこにあるのかっていうことがですね、一応スカイプっていうボタンはこう配信ソフトの方もこう押してんですけども、相手全く聞こえませんって。それはそうだ、音量メーター見ても全然拾ってないです。これなんでこうスカイプのボタンを押してるのにこうスカイプ入らないのかがわからないんですけど、今一旦、スカイプっていうのをですね、外してもう一回入れたんですが乗らないのこれがわかんないんですよね、何の問題もないはずなんですけど、っていうか前乗ってましたよね。ですよね。そうですね、自分も変な話ライブって書いてあるやつがぴょこぴょこぴょこ動いてるんで、音量のんじゃねえかと思ってたんですけど、うっすらしか聞こえないっていうのはですね、多分ね、自分のヘッドホンから漏れてる音をマイクが拾ってるぐらいのレベルですね。だから本来こう配信でどうこうじゃないと思うんですけどね。で別に、変な話、自分はもう音量大きいぐらいの感じでこう聞こえてるので、もう本当大きすぎるんですけども、で変な話、その BGM とか流してる方が聞いてるのかなと思って、そっち側のこう音量をグググってこう、まあ、BGM 切ってね、上げたんですけど、スカイプは別のとこが聞いてんのかな。もうはっきり言って、こうヘッポコさんがどうこうっていうことじゃなくて、明らかにこう自分の方なので、で音量ミキサーの方もスカイプはかなり上げてるんですよ。うん、上がってる、下がってないから、だからわかんないですわかんですわ。だってすっげえ上がってもで、これなんでだろう、 スカイプの音量メーターのところのライブってとこが表示されてて、ガーッと上がってんですけど、そうスカイプ自体は問題なくて配信に混ざってないってだけですね。これなんで配信に混ざらないかが、でしかもスカイプってわざわざボタンまでこう用意されてるんですけど、配信 の, あのソフトにね、でそれをオンにしてるんですよ。でスカイプって書いてあるところのライブってところで自分が喋ってると、配信の音量メーター以外にもこうスカイプのライブってところの音量メーターがあって、そこもぴょこぴょこ動いてるんですよね、自分が喋ると。なんかこう、でも自分はもう本当にさっき言ったようにもうかなりうるさいぐらいのレベルの音量で自分聞こえてるんで、だってマイクで拾っちゃうぐらいだから、ちょっとうっすらだから結構漏れてるぐらい、笑い声は聞こえる多分ね。いや聞こえマイクをそのヘッドホンに近づければ、もちろん漏れたところがそれなりに近づくからこう聞こえますけど、こう音質っていう点ではかなり、でも、これはせっかくこうやっていただくのにもかかわらず、これはうまく乗らないってことになっちゃうんで、それはちょっと良くないかなと思うんですけど、でもなんでか分かんないんだよな。バージョンが違うとかって書いてあるけど、これバージョン違いで乗る乗らねえってあるんですかね。なんか前ちょっと前にあれでしたよね、なんかアップデートしませんでしたこれなんかありなそうなんかありましたでしょ。でなんか勝手にアップデートしてしたんで、自分もなんか多分最新だと思うんですけど、多分ね、さっき言ったようにこれね、ヘッポコさんの問題じゃないと思うんです。これなぜこうライブの方でこう音乗らねえのって方だと思うんで、自分の方だと思います。これは
スカイプを捨て抜きを起動してからした後にスカイプを起動させると認識してくれるとかいう話も
あるんですか、そういうのが。
ないですけど今予測で。
あ、本当ですか。まあやってみます。
何かしらやってみた方がいいの
かな。じゃあまあちょっとそうしましょうか。はい、ね、またはい、すいません、もう全然ですね、わかりません普通にこうできるもんだと思って、おだんだん聞こえてくるようなって書いてありましたけど、なんでなんですかねこれ。なんで一応スカイプボタンってあるんですよ、ネトラジスケープに。で今こうヘッポコさんこう来ていただきましたけども、申し訳ないんですけども、一旦今こう再起動の方にこうしていただくということで、てか俺もした方がいいのかなこれ、していただいてまたこう入ってくるということだと思うんですけども結局ですね、スカイプのライブの方が、なぜ、上げてるのにもかかわらずそのボタンを押してるにもかかわらず乗らないのかねというところで、じっと耳を澄ませば喋ってる内容は分かる程度と。あ、聞こえる？じゃああれなのかな、音量がやっぱり低いのかな。一応そのなんだろう、 BGM かけちゃうともう半端じゃなくでかい音が一緒に入っちゃうからと思って下げてた部分があるんですけど、でさっき少し上げたけどもっと上げた方がいいのかな、もう限界まで上げてみるかな。 実際の曲の音その部分でも違うよな。でもその音量メーターに音が乗ってる感じのこう動きがさらさらないんでね、だからそれだと困っちゃうよね。この右上のこう右上のって言ってもしゃあねえけど、このスカイプボタンっていうのがこう表示されてる、このスカイプボタンの意味を自分がしっかり理解してないですね。それは困ったもんですね。やる前に一回調べた方が良かったかな。このボタンの押すタイミングが間違ってるのかもしれないですね。放送には乗ってる乗ってないって言ったらほぼ乗ってないに等しくてかなり音量を上げてるから、ヘッドセットのイヤホンから、イヤホンっていうか、ヘッドホンから漏れてる音をマイクが拾ってギリなんか喋ってんのかなぐらいが聞こえるのかも。逆に言えばそんぐらいの、音量まで自分は聞こえてるので、自分にとってはかなり音が大きいというレベルで聞こえてるの聞こえてるんですけど、はい、でもう一回つなげばいいんですかね。はい、これいいんですかね、つなげば。さあどうでしょう。スカイプ側の設定、あ、なんか調べてくださったんですかこれで。それはあれ、ちょっと待って、これで見ればいいのかな。マジでこれスカイプ側の設定をなんかいじるんですか。スカイプ側、ああ本当ですか。ちょっとわかんないですけど見てみましょうか。それせっかく教えていただいたんで今後のことも考えたら、まあ、知っといた方がいいかもしれないですからね。でちなみに、再生スピーカーのところ、再生スピーカーどこだろう。てかすっごい読み込んでるな、なんでこんな重いんだろう。なんかやけに重いですね。だってこんな、どの辺にあります、それ書いてあるの。なんかいっぱい書いてありますけど、書いてあります、下の方ですかこれ。スカイプ、あースカイプの設定、失礼、この教えていただいた、ページのどこに書いてありますそれ真ん中下どこに書いてありますそれに関わることはどこに書いてあります。は、あ、あ、嘘、あれ、あ、すいません、それに関することってこのページのどこに書いてあるんですかおお、真ん中辺のとこですねで、それが、あ、失礼、 設定のとこでなんかお前しくってねえかってことですね、これ。うん、はい、そこの、はい、これが、変わるかもよと、あ、変わる。変わるかもよと、変わるどころか自分もあの聞こえなくなっちゃいました。そうですね、聞こえ、あのですね、あのノートパソコンで自分やってるんですけど、そのノートパソコンに、スピーカーがこう、まあ、内蔵されてる、で、あの今さっき変えたらノートパソコンから あのヘッポコさんの声が出ましたんで、その、にしてしまうとですね、自分はまあヘッドホンでこう聞いてるやつがですね、今度は、まあ、自分の声とかは、そういったところからではなくヘッドホンから聞こえるんですけども、今度ヘッポコさんの声がマイクから聞こえると、マイクというか、スカイプノートパソコンのスピーカーから聞こえる、ということになりましてですね、それはそれでまずいんですね、外に音があのガンガンこう漏れちゃうので、聞こえてる声が、そうですね、申し訳ないですね、なんでなのかは、よくわかりません、単純にあの自分の血自分の知識不足で、お前なんでこうやるっつってるくせにちゃんと知らねえんだっていうことなんですけど、すいませんね真面目にわかりません、そのなんだろう、スカイプのライブが音量こんだけ触れてるのに、こうなんで入ってこないのかなっていうのは本気で分かりませんね、真面目に。そう、音量メーターの方にこう反映されないのはなんでなんだろうっていうのが真面目に分かりません。はい、すいません。ということでですね、せっかくですね、まあ以前からですね、そうやってこう、アプローチこうね、来ていただいてるのにですね、全くこっちが答えられてないということですね、非常に申し訳ないです、すいません、本気で分かりません、そうですね、変な話ですね、その練習をする会を作った方がいいんじゃないかぐらいの感じですね、はい、すいませんでした、申し訳ないです、とりあえずちょっとそういったことで、やめましょう、結局、はい、はい、まあそろそろもうやめるかな。10話もうやらないかなと思うんですけど、もう変な話、もうこれ来てくれたんで65話ぐらいまで読んでもらってそこでやめようかなと思ってたんで、はい、というわけですいませんでした、ごめんなさいね、申し訳ないです。 はい、ちょっとあのテスト配信版をちょっとどっかでやった方がいいですね。ちょっとお勉強しないとダメですね。相変わらずあのどこがポイントかが相変わらず分かりませんこれ。BGM の出し方がやっと分かった人間ですからね、ここはなんでダメなのかがよく分かりません。はい、すいませんでした。はい、はい、はい、ありがとうございました。すいません。はーい。で、ですね、BGM を乗っけたんですけどもちょっとですね、今思ったのがですね、今スカイプウォッチって分かったんですけども、なんかおかしい。ちょっと待てよ、なんかブーツっとるわ。失敗したな。あ、落ち着いたかな。なんか妙な音がパソコンから出てましたね。スカイプと配信に使っているソフトは何かということだと思うんですが、220番さん、ですね、ネトラジスケープですね。でネトラジスケープについて、今ですねちょっとこういったことは大丈夫ですかっていうことを教えてもらったんですが、結局まあ自分は USB でこうぶっ刺すタイプの、サウンドカードといいますか、サウンドブラスターをこうぶっ刺してるわけですけど、それでまあマイクもこうヘッドホンの方も両方やってるんですけども、で自分はスカイプ聞こえるんですよね。それがこう配信に乗らないってだけなんで、乗ってほしいんですけども乗らない。はい、でスカイプってボタンがわざわざ用意されてるから、それを押しても乗らないと。でスカイプの設定でうんぬんかんぬんっていうのでちょっとなんか教えていただいてですね、やったんですけども、それでもダメと。せっかくですねこうやって来ていただいたのにはですね、貴重なこうゲストをですねまたこうないものにするってい う, こうひどいやつですけども、すいません本当ね、申し訳ないです。どうしてかね、こういうことをやろうとしたらこうなかなかこううまくいかないと、なんか簡単そうなはずなのにさ、別にそんな、まあ、こんなちょちょいのちょいですよっていう感じがするのにもかかわらず出ない、乗らない。しかも自分は聞こえてるのに、これで自分が聞こえてなかったらまた別ですけども、自分は聞こえてこうスカイプは普通に通話できるのにそれが配信に乗らない、ということで、ちょっと長々と自分が結局会話を載せてるわけじゃないので、自分がただダラダラダラダラ喋ってるのとこだけしか、乗らなかったんで非常に申し訳なかったです。すいません。ということでですね、どこまでやったっけ、60話までやって、61話目ですね、今日は65話目までやろうかなと思います。61話目やりましょう。でもなんで飲んねえのかね、前は結局、前はっていうかネトラジスケープじゃない時っていうんですかね、まあ、そういう時にこう人呼んでた時には結局スカイプで入ってくる音っていうのは、ウェーブの方にやっぱり引っかかってくる方なので、まあ、BGM の音量とのこうバランスっていうのを考えてこうやるっていうのがあったんですけど、でその時に、まあ、ウェーブにかかってくるんで、だからちょっとまず BGM かける前に、 相手方さんのこうマイク音量にもよるんでね、そっちの音量に合わせて設定した上で、でそこからまあ BGM を裏から乗っけていくということをやろうかなと思ったらできずと、はい、いうことでした、はい、なんでかね、うん、どこに穴があるのかわかんないですね、真面目に。このボタン押し忘れてませんとか、なんかあれば教えていただきたいんですけども、はい、はい、いや、とりあえず65話までやります。61話目、です。1年生っていう題名の話で、夏さんの話です。小学校6年生の時の話です。当時月曜の朝会の時に6年生が1年生をおんぶして校庭から昇降口まで送るという行事があり、私も女の子をおんぶして送りましたが、何分下手くそなので女の子を落とさないように必死でした。その日の昼休み、今朝の女の子とは別のクラスらしき女の子がおんぶしてとせがんできました。私は了承しました。でも頼まれた場所までは結構遠く、しかもだんだん重たく感じ、それでも頑張っておんぶしました。しばらく到着した時、女の子は私にお礼を言ってすぐに走り去ったのか、顔を上げた時にはたった一瞬で姿が消えていました。また会えるかなと思い教室に戻りました。でもその時大変なことに気づいてしまったのです。その女の子が胸につけていた名札は現在は使用されていないものであることに。以上、1年生という題名の話でございました。で次、62話目、生首、僧侶さんの話。ある夜、私は田んぼのそばを歩いていた。薄暗い中、何か白っぽい丸いようなものがいくつか見えた。近づいていくと、白いもの、それには目があった。生首。薄暗い中浮かび上がる無数の生首。やっと初の霊体験かと、怖いもの知らずの私、ワクワクしながら観察した。そしてその無数の生首の正体が分かった。マネキンの首。農家の人よ、マネキンの首だけをカカシの代わりに使うのはやめてくれ。気の弱い人なら腰抜かします。鳥とかより人間の方が驚きます。以上、生首という題名の話でございました。で次、第63話目、名前なし、患者っていう題名の話。友人から聞いた話。俺の友人は事故を起こし、都内の病院に入院していた。リハビリを順調にこなし、あと1週間もあれば退院できるまで回復していた。しかしその夜、なかなか友人は寝つけずに起きていた。というのも、 今日一人の患者が友人の病室に入院し、それに伴いベッドの場所が変わってしまったからだ。人一人落ちていないであろう時間に本を読んでいると廊下を歩く音が聞こえる。こんな時間に誰だろうと思い廊下に出てみたらしい。すると人の姿が確かにある。ふと部屋の中を見ると今日入院してきた患者がいなかった。廊下の人の姿を追うとやはり今日の患者だった。夜中に廊下を歩いてどうかしましたと聞いても返事をしてくれない。トイレを探しているんですかと聞くと一言、違いますと返事をしてどこかへふらふらと立ち去った。友人は病室のベッドに戻り本を読むうちにいつの間にか寝てしまい朝になった。その患者もベッドにいたのだがどうも腑に落ちない。昨日何していたんですか、そう聞いても返事はない。そのやり取りを見て看護婦が友人に言ったそうだ。あの人声帯が潰れているから声が出ないんですよ。気を悪くなさらないでくださいね。以上、患者っていう題名の話でございました。で、次、64話目、隙間からっていう題名の話で、カラスマスクさんの話。57話で話した時の家からはすぐに引っ越し、その後はしばらく安泰だったのですが、その後自分も家を出て付き合ってる人と一緒に暮らすようになった今の家にもどうやら何かいる模様。というのも家では猫を飼ってるんだが、寝ている時小動物がベッドをふにふにと進んでくる感触があったのに、そこには何もいなくて猫はそこから離れた場所で寝転がっていたことが何度かあったり、部屋の蛍光灯の中に突然虫のシルエットと羽音が現れたかと思ったら忽然と姿を消したことが何度かあった。そんな家なんだが実害がなかったので、ここは何かいるのかねえと二人とものんびり思ってたが、ある日恐怖体験がそんなのんきなうちを襲った。洗面所で顔を洗って顔を拭いているとき、鏡越しに廊下につながるドアのちょっと開いた隙間からボサボサ長髪の顔だけが覗き上がりましたよ。顔まっすぐなくせに首から下は何もなし。ほんとこの時はシャレにならないくらいビビり腰を抜かした。後ろ振り返っても何もないし本当に怖かった。その後は特に何もならなかったから、今はまたドア開けっぱで洗面所に立ってたりするけど、時々そのことを思い出して慌てて閉めたりする。あれはもう二度と見たくないしね。ちなみに我が家の猫は時々見えないものと追っかけっこしてる。最近2匹目を迎えたが、こいつもそのうち見えないものを追っかけたりするのかな。以上、隙間からっていう題名の話でございました。で次、今日最後、ある親子の話、第65話目、名前なし。その親子は父親のいない母子家庭だったため、小さな仮設住宅で暮らしていたそうだ。日課として娘が家事をほとんどやっていたのだが、母親が帰るといつものように娘がベランダで布団を干しているところだった。母親は料理を作り始めたのだが、娘がなかなかベランダの布団干しを終えない。 しびれを切らした母親がご飯もう少しでできるよと言ったが返事がない。おかしいと思いベランダで立っている娘を見ると顔色がものすごく悪かったそうだ。母親はすぐに娘を寝かせた。そして母親はそのまま娘を寝かせることにした。次の日娘の顔色も良くなり昨日のことについて尋ねてみた。まるまるちゃん、昨日ベランダで何してたの？こっちを向いてくれなかったけど。そう言うと娘はしぶしぶ答えた。だってお母さんが包丁を持って私を睨んでいたから。以上、ある親子の話っていう題名の話でございました。はい、というわけで、今日は短めだったにもかかわらず、短めじゃねえや、読んだ数は少なかったにもかかわらず2時間、途中途中でいろいろこう長々と話してたりしたんで、配信時間に対して言えばあまり読んでません、読みませんでしたが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、で、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただこうと思うので、もしよかったら、落として聞いてみておくのはしということでですね、その後ですね、スカイプ設定チャレンジしてみませんかと今こうつなげてくださった方からこう、連絡があったんですけども、すぐにこうできるのかな、わかんないんですけど、そんな簡単になんか見つかるのかな、わかりませんが、まあ、とりあえず、まあ、この配信は一旦当然切りまして、まあそっちの放送は録音を上げる上げないじゃなくて、まあ上げないんですけど、まあちょっと試しに、試しにつってもですね、問題なのはですね、自分があと何したらいいか分かんないので、何かあの手があるんだったら別なんですけど、自分何したらいいかもうな分かんないんですよね、ないんですよ、あの打つ手が、自分の中で、そうなので、何かやるにしてもですね、というところはあるんですけども、デバイス設定がミスってるんですかね、まあいいや、ちょっとわからないんで、とりあえずまあ一旦これで切ります。で、まあ一回つなげてやってもいいのかな、はいということで、まあこれは終わりにします。で、テスト的なのはまあ試しにまあやってみてということだとは思うんですが、まあちょっとすぐつなげてやるとは思います。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。また次回タイミングが合えば聞いていただけたらありがたいなということで、この辺で終わりにしたいと思います。続きはまた今度ということで、じゃあありがとうございました、お疲れ様でした。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。